キリのトーン
ガッガトーノ
トーン
ガッガトーノ
キリミッキッキッ
ガトガトガッガトーノ
ポッカーズ・ドクターズ。
皆さんこんにちは、キリノと加藤のポッドキャストドクターズ。この番組はポッドキャスト歴20年の2人、キリノ宮子と加藤正弘がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルですということで、ポキドクと略すことになりました。ハッシュタグキリノと加藤でもいいと思ったんですけど、ハッシュタグポキドクでカタカナのポッドキャストドクターズ、略してポキドクということでよろしくお願いいたします。で、本日加藤ですけれども、いや、前回ね、キリノさんとナルミさんがなんか、ネットフリックスの番組で盛り上がってましたけれど、ナルミさんはね、キリノさんの番組にも、ま、よく出てて、まあ、ゲストでね、いろいろ交流もあるんですけど、私、加藤の方でもちょっと大学のね、授業に来てもらったりとか、まあ、ちょっと交流があるということで、まあ、なんていうんですかね、キリノ加藤の、まあ、共通の友人っていうかね、共通の知り合いということで、なるみさんに来ていただいたということでしたが、盛り上がってましたね。ちょっとね、僕も混ざりたかったんですけど、ちょっと仕事がありまして。で、今日はキリノさんがいないということで、なかなかスケジュールがね、合わないんですけどね。まあ、ちょっと今日は加藤一人でお送りしようかなと思います。で、今日なんですけど、話題としては YouTube チャンネルを、まあ、現在ゼロから立ち上げて、今現在ゼロから人を集めてます。いや、もう全然めでたくないんで、もう本当にもう登録者ゼロっていうね、あと視聴回数ゼロとかね、もうなんかザラなんですけど、まあ、加藤の研究室ですね。うちのゼミで、ポッドキャストをやってまして、聞いていただいている方はありがとうございます。モブだけの話っていう、モブバナっていうね、モブだけの話っていう、まあ、学生と、まあ、私と、まあ、みんなでお話しするっていう、まあ、そういうポッドキャストやってて、もうなんかね、すごいんですよ。190回目突破して、そろそろ200回目っていうことで、まあ、ご愛顧いただいている番組があるんですけど、まあ、今回新しく YouTube のチャンネルをね、立ち上げて、まあ、そこでね、ゼロから、こう、登録者を、また募っていこうっていうことになってですね、すごいみすぼらしいですね。このやっぱ数字が見えるのは良くないなって。YouTube 良くないわ。YouTube はね、ほんと、ポッドキャスト向きじゃないし、動画クリエイターの皆さんもなんかすごいストレスがあるんだろうなっていう数字が見えちゃうんでね。本当思ってるんですけど。まあなんか本当みすぼらしいんで、このサブチャン聞いてる方、必ず、このサブチャンもその YouTube のチャンネルに配信されてますので、必ず、チャンネル登録お願いします。モブポップ FM っていうですね、チャンネルがあります。モブポップのチャンネルありますので、そちら必ず、あと皆さんのサブアカもね、5つぐらい使ってですね、登録をしておいて、なんとか、ちょっとみすぼらしいんでね、3桁ぐらいは欲しいと思ってるんですけど、よろしくお願いします。とね、皆さんにそんなお願いばっかりしてても、チャンネル登録者数は増えないんですよ。増えないんです。やっぱ世の中残酷なんでね、こうやってお願いしますって言って、ああ、じゃあしますね、なんていう人は、まあ、100人に1人ぐらいのもんで、全然増えないんですよ。なので、その YouTube のチャンネルは、ポッドキャスト、こちらの、キリノと加藤のポッドキャストドクターズですね、ポキドクと、あとモブだけの話、モブバナ、この2つを YouTube ミュージックに出すために作ったチャンネルなんですけど、このポッドキャストだけを流してても永遠に、登録者数は増えないっていうことで、 YouTube ならではの動画コンテンツを出そうと、いうことになってですね、まあ、いうことになってというか、まあ、ちょっと学生と喋ってて、なんか 作業用動画みたいなのいけるんじゃないかっていう。まあなんなら学生は卒論書いてるし、まあ先生はなんかね、論文書いたりとか仕事してるから、なんかそういう集中して作業しているっていうところを作業用動画として出すと、まあ同じ学生とか、あとちょっとこう勉強をしたい社会人の方とかが、作業用タイマーとして使ってくれるんじゃないかっていう。いいアイディアだねっていう。なんかね、そんな感じで、現在、モブポップ FM のですね、YouTube チャンネルで、私の作業用動画を、現在、絶賛提供中です。いやいや。このね、ファンファーレが鳴るのが虚しいほどの、まあ、利用者数なんですけど、まあ、これもね、チャンネル登録者数がまだ増えてないからなんだけど、いやでもね、いやいや本当にだからその時のね学生との相談では簡単に出せますよみたいな、やっぱね学生は分かってないよね、物事の道理っていうのをね、この作業してるところを撮るだけで動画のコンテンツになるんだからみたいな、まあ、そういうノリでなんか僕も あそうだねっていう、なんかいいよねみたいな、なんかそのためになんか特別何かをしなくちゃいけないってわけじゃなくて、我々が研究室で普段やってることがそのままコンテンツになるってすごいいいよねみたいな感じで、じゃあちょっと、まず僕がやってみるわって言って、ね、なんか僕の方でうまく回るようなら、まあ学生は顔出しとか名前出しとかしないんですけど、まあ例えばちょっとこう手元だけとかね、後ろ姿とかね、まあ、なんかそういうところでも、まあ、学生も出れたらいいよねみたいな感じで、とりあえず僕がっていうことでやってみたんですけど、いやーね、これ奥が深いね。いやーすごい、作業用動画奥が深いですよ。やっぱね、やってみてよかった。なんかね、ほんと簡単に出せると思ってたんですよ。でね、だから本当に最初撮ってみたんですよ。1時間ぐらいかな、撮ってみて、でもね、全然ダメで、そのコンテンツとしてダメで、ダメなんですよ。ただ作業してるところを撮るだけでは作業用動画にならないんですよ。知ってました？なんかダメなんですよ。やっぱコツっていうかね、なんか工夫するポイントがね、いくつかあるんですよ。でね、とりあえず3つ、私今日作業用動画を作り始めてまだ日が浅いんですけど、ここまでの気づきっていうのをちょっと3つお話ししますんで、ああそういう苦労があるんだなって思ってくれた方はぜひチャンネル登録、いいね、高評価もよろしくお願いします。まず1つ目なんですけど、作業をする時間ですね。作業用動画はこれね、僕の友達のね、お医者さんとね、マジドクターとね、僕のドクターとは意味の違う本当のドクター、メディカルドクターとね、お医者さんとね、新年にちょっとサイゼリアで酒飲んでて、その時に、いや、なんか、私も使いますよ、みたいな、お医者さんがね、私も作業用動画お世話になってて、なんか、長ければ長いほどいいですって。さすが医者なんだけど、もうとにかくずっと流れてるのがいいから、もう2時間とか3時間のやつ作ってくれ、みたいな。そう、なんかこのね、アイデアを相談したのよ。ちょっとうちの研究室で作業用動画出してみようと思うんだけどって言って。そしたらね、なんかそういうのはなんか長ければ長いほどいいから助かりますみたいな話だったんで、あ、そうかと思って、最初1時間半とか撮ったんだけど、いや、違うのよ。なんか、そのお医者さんのニーズはちょっと違ってさ、実際には、そのタイマーとして使うっていう、ね、作業の一区切り、長ければ長いほどみたいな、そういうなんか勉強耐久レースみたいなことに使う人ももちろんいるんだろうけど、そうじゃなくて大方の利用は15分25分45分とかなんかそういうね、タイマー代わりに動画流して一緒に頑張るっていう、なんかね、そっちの方が一般的だっていうことに撮ってみて気づいたんですよ。これ使い物にならねえなと思って、使えないな。だからこれプロトタイプでこれボツになっちゃったんですけど、現在は25分っ ていうですね、まあ、ポモドーロですね。ポモドーロの25分やって5分休憩、25分やって5分休憩っていう、こういうポモドーロタイマーっていう、そう有名なんですけど、この、現在はこのポモドーロに合わせた、25分っていうところで調整してます。これまず一つ目の気づきです。作業用動画って本当長ければ長いほどいいんだろうなとか、長さっていうのは特に意味がないんだろうなと思ってたんですけど、やっぱりこう使ってもらう動画としてはタイマーっていうのを意識した方がいいんだなっていうのが、これ一つ目です。勉強になりますよね。だから皆さんも作業用動画選ぶときには多分そういうタイマー的な使い方が一番多いのかなっていうことで25分タイマーになってます。で、二つ目。音質？音質？俺ほんと意外で、作業用動画は、映ってればいいだろうっていうか、ね、作業を一緒にしてるっていう雰囲気が大事だから、まあ、例えば僕がここでなんか論文書いてるっていう時に、画面の隅で別の人も一緒に論文書いてるみたいな。なんかそういう雰囲気だろうなって思ってたんだけど、だから音はそんな大事じゃないだろうって思ってたのよ。なんか違って、むしろなんか絵は見ないんだよね。その作業用動画で、その今僕この目の前に3画面あるんだけど、3画面あってね、ノートパソコンと外部ディスプレイ2つあってみたいな、3画面あってそこで作業用だが流してみたいな人は、まあ、動画ももちろん1画面使って流したりするんだろうけど、ほとんどの人は1画面のすごく狭い、画面とか、あとは自分のスマホでその作業用動画を映して自分はノートで勉強するとか、なんかそういう使い方するから、なんか絵じゃないんだって、音なんだよ。撮ってみて分かったね。で、なんで分かったかって言ったら、その自分がね、その1時間半ぐらい最初に撮ったプロトタイプっていうのは音が良くなかったの。音が良くなかったのよ。研究室のね、空調の音がね、すごく大きいんですね。びっくりしたんだけど、ゴーってずっと言ってて、なんかあんまりいい音じゃないなっていう。なんか静寂の勉強っていう感じじゃなかったの。なんか、でね、これはダメだなって。うん。だからすごい音にこだわらなきゃいけないんだなって。で、どうしようって。で、そのプロトタイプは、僕はね、長時間撮るっていうつもりでやったから、普通のビデオカメラを使ったんです。パナソニックかな？いわゆるハンディカム。ハンディカムソニーだけど、まあ、ハンディカム。運動会とか撮るやつ。学芸会とか。で、みんな使わなくなるやつね。そういうビデオカメラを使ったんだけど、これのね、マイクがやっぱ拾いすぎちゃうんですよ。でね、空調の音とかすごい拾うし、ノイズが多くて、全然使い物にならなかったの。だから用途が違うんだね。やっぱり野外で、なんかすごい遠くのものをズームして撮るとか、なんかやっぱそういう用途に適してるから、あんまりね、そういう、作業用動画を近くで、綺麗な音で撮るっていうのはね、ちょっと苦手みたいで、これ全然ダメだったんですよ。んじゃあどうしようって言って。で、結局ですね、手元にいろいろあったんだけど、それこそインスタ3605とかね、あるんだけど、DJI オズモポケットを今使ってるのかな。DJI のね、オズモのポケット、ジンバルのついてるやつなんだけど、で、なんでこれを使ってるかっていうと、DJI マイク2っていう、最初から僕、クリエイターズコンボっていうやつを買ってて、この DJI オズモポケットに、外付けのね、マイクがついてるんです。無線のね。で、作業用動画は、ASMR 的に、カタカタカタカタとか、ササッとか、ペラッとかですね、なんか、手元のなんか、音を拾ってるなんか ASMR 的な感じ。だから他のノイズはなしで、そういういかにもこう作業してる時の音っていうのを綺麗に撮った方がいいんだよ。いいんだって。いいんだよ。だからその DJI オズモのマイクね、DJI マイク2をすごい手元のところに設置して、 で、音量もマニュアルで、自動にせずにね、マニュアルで原因を調整して、で、自分の手元の音を、拾ってくれるように、調整して、で、ワイヤレスでカメラに飛ばして、で、カメラはカメラで、撮影するっていう。っていうことでね、今落ち着いてます。いや、なかなか、いいと思いますよ。ちょっと確かめてみてください、皆さん。なんか音が鳴る時の作業と鳴らない時の作業があるんだけど、ある程度鳴ってるやつの方が面白いんだろうなっていう感じです。僕がiPad に採点作業してるっていうやつもあるんだけど、あんまり iPad で音しないから、専門書読んでますみたいな、こう紙をペラペラめくったり、そこにボールペンで書き込みしたりとか、なんかそういうやつの方がもしかしたら ASMR 的には面白いのかなっていう、感じで、今受け止めてますけどね。ということで、二つ目はね、音です。作業用動画は音が大事っていう。これも知らなかったな。やってみてわかった。なんかね、面白いよね。やっぱ作ってみるのが一番そのメディアを理解できるね。やっぱ何でもやっぱ作ってみるのがいいよ。でね、3番目なんだけど、で、今までなんだっけ、長さが大事でしょ？で、音が大事でしょ？で、3番目はね、やっぱ絵も大事なのよ。動画だから絵も大事なの。なんだけど、僕が思ったてる画角じゃないね、研究すると。あのね、まあ、研究室じゃないですか。で、やっぱね、映っちゃいけないものもたくさんあるんですよ。映っちゃいけないもの。まあ、それはもちろん学生の答案とかレポートとかもそうだし、PC の画面も、やっぱ何が映ってるかわかんないから、そこにね、メールが映っててもダメだし、その、学生の成績が映っててもダメだし、まあなんなら僕が書いてる論文の原稿、まあそれは別にいずれオープンになるんだけど、まあ投稿前のものは多分映ってない方がいいんだろうな、みたいなところがあって、とにかく映っちゃいけないものがあるんですよ。で、掲示物もさ、何があるかわかんないから、時間割とか、まあそういうカレンダーとか、なんかオープンになってるものはまあいいんだろうけど、その何が貼ってあるか分かんない。だから本当にそのカメラに映り込んでるものに気をつけなきゃいけないっていう、なんかその点がね、やっぱ最初プロトタイプ撮った時にはあんまりよく分かってなくて、分かってたんだけどなんかその解決方法がよく分かんなかったのね。でもまあ一回撮ってみて、あっって思ったの。画面もうそもそもその PC のディスプレイが映るような画角にしなきゃいいんだっていう。なんか映らないようにっていうんじゃなくて、そもそも映らないとこにカメラを置けばいいんだっていう。なんか、それが結構意外で。だからディスプレイの裏側から撮るとか、あとは別に僕の顔が映ってる必要なんてのも必ずしもないから、手元だけっていうのかな？読書してたら例えば本だけ。でもあんま本の内容がさ、カメラに映るのも著作権的にやっぱ良くないから、まあ、ちょっとこう被写界振動を使って、ちょっとぼかすとかね。なんかそういう自然な形で、まあ、ぼかすような感じでやるとか。なんかそういうね、画角っていうのを気にしなきゃいけないっていう。これもね、撮ってみて分かった。で、タイマーとして使うから、タイマーが映るように。これもね、やってみて。iPad でタイマー、ポモドーロの25分タイマー出してるんだけど、これをなんかどこに映すかみたいな。かつ、その作業の雰囲気が伝わるようにするみたいな。なんかそれもね、いろいろ置き場所を考えてやらなきゃいけないとか。すごい面白い。面白いけど、今までやったことのない作業。で、これをね、毎回同じだと飽きちゃう。まあ、飽きてもいいと思うんだけど、作業用動画だから。でも、まあ、一応動画としての、こう、魅力としては、まあ、ある程度こう、いろんな角度から、ちょっと、毎回画角が違った方がいいよねっていう。これもなんか出してみて分かって、最初僕はその DJI Osmo Pocket をもう、それこそガムテープかなんかで固定して、必ずここから撮ればいいみたいな。そしたら、 楽じゃない毎回って思ってたんだけど、そうじゃなくて、むしろ変えた方がいいっていう、今日はここ、今日はここみたいな、ちょっといろいろ工夫してみてみたいな。なので、今出してるやつは、それぞれ画角が違います。皆さん、その工夫を楽しんでください。ぜひ、あと、いい、ここから撮ってほしいみたいな、こういう画角がいいんじゃないかみたいなのがあったら、ほんとちょっと送ってほしいなと思って、試してみたいんで。なんかね、そんな感じで、絵も大事。で、いろいろぬいぐるみを置いたりとか、裏でファミコン動かしたりとか、なんか、やっぱちょっと絵に動きがあった方がいいかなと思って、いろいろ毎回ちょっとクスッとくるようなものも設置してますんで、楽しんでください。ぜひ。こんなに苦労してるんだっていう、話なんですけどね。はい。そんな感じ？だから、だから最初ね、その作業用動画は、まあ、僕ら本当研究してるからさ、日々。簡単にできるだろうと思ったんだけど、できなかったね。うん。だから、プロトタイプで何時間も無駄にしたんだけど、でもやっぱ学びはあったなっていう感じです。結構、面白いですよ。なんか作業したいっていう人、なんかちょっと集中してなんかやりたいなっていう人は、ぜひモブポップ FM のですね、うちのモブポップのチャンネル、YouTube チャンネルの、作業用動画ぜひ使ってください。リサーチ with me っていうブランドで出してますんで、私と一緒に研究しようっていうね、まあリサーチ with me、study with me ですね、一緒に勉強しようっていうね、そういうタグがあるんですけど、まあそこからはリサーチ with me でやってます。この桐野と加藤のポッドキャストドクターズを流している YouTube チャンネルにありますので、まあ、ぜひそちらでお楽しみください。ということで、今日は YouTube チャンネル、まあ新しく始めてみて、でその YouTube ならではのコンテンツってことで、研究室から作業用動画を出そうってことになったんだけど、やってみたら意外と大変だったっていう、でも学びがあったなっていうね感じで、楽しく出してますので、皆さんもぜひ楽しんでください。はい、ということでした。あ、そうそう、もちろん空調を止めてます。撮影するとき空調止めてるんで寒いです。夏の方が大変そうなんですけど、まあ撮れるときに撮っとこうかなっていう感じですね。というわけで、キリノと加藤のポッドキャストドクターズ。この番組はポッドキャスト歴20年の2人、キリノ宮子と加藤正弘がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルということで、今日は加藤がお送りいたしました。研究室から出している作業用動画、リサーチ with me の裏話を今日はお話ししました。番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。よろしくお願いいたします。番組のホームページもありますので、そちらもぜひご確認くださいと。で、何より YouTube チャンネルを。YouTube チャンネルの登録を。かっこ悪いんで今。零細 YouTube チャンネルすぎるんでね。ぜひよろしくお願いいたします。というわけでした。それじゃあ、なかなかちょっと桐野さんとも会えないんですけれども、今日は、加藤が一人でお送りしました。また次回お会いしましょう。